今日は後半トムさんの話を聞いてみたいと思っているんですが、トムさんは20年間ドラマをしていて、今はパーカーのダイレクター、でもある時はイラストレーター、ある時はライブで今でもドラマをやっていて、トミーとか呼ばれてて、誰のことやとかと思ったりするんですけども、そんなトムさんに今日聞いてみたいのはバンドの話じゃなくて、実はラジオ番組の作り方みたいな話を聞いてみたいと思っています。っていうのは私は今湖南大学に勤めているんですが、メディア文化論という講義を担当していて、コミュニティメディアの話をしていたりします。で、日本ではこのアーバナシャンペーンのインディペンダントメディアセンターのように、住民が誰でもメディアを生み出して配信してつながっていくという発想や活動はあんまり一般的ではあります。で、学生もちょっとイメージがつかないので、じゃあ自分たちでラジオ番組を作ってみたらという、そういう課題が出ていて、実践を通してこうメディアについて考えていくという授業なんです。で、そこで実は私もラジオ番組今してますけども、どんな風に作ったらいいとか、どんな風に話していいかということを学んだわけではなくて、じゃあ一回トムさんに聞いてみようということになりました。トムさんの番組は後で自己紹介してもらいますが、月曜日のトリプル R っていうイミグラントの問題を扱った番組と、水曜日の、6時からのイレブンスインディアンっていうアメリカのネイティブアメリカンのお話の2つをやってるんですが、しばしば一人でトークをしています。お客さんなしで一人でトーク、一人で1時間ずっと喋り続けるという、そういうパフォーマンス、なかなか難しいと思うんですが、ミュージシャンでもパフォーマンスしていて、DJ もやっていて、そんなトムさんから見た番組作りのコツっていうか話し方のコツを、リュウタさんと玉木さんに聞いてもらいたいなと思って、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
はい、はい、トムさんが挨拶を
よろしくお願いします。 Okay, so today we are going to ask Tom-san, who is also a host of several other shows on this radio station, a few questions about how to make radio show. But first, would you be able to introduce yourself?
Well, my name is Thomas Garza. I live here in Champaign, Illinois now. I was born here, actually, but I've moved away and come back a couple of different times, and this is the most recent time, and so I'm here right now. I do a variety of different things. I actually, Mugiko was saying several things about me just now, and so I don't want to just repeat it all. But I host a few different radio shows, and I'm the director at the Preservation and Conservation Association, and for most of my life, I was a musician, but in the early 90s, I basically retired from that because I was really, really tired of traveling all the time. And so it was a difficult transition to try to settle down, to just staying in one place and doing one kind of thing all the time. So I inevitably branched out into doing all sorts of different kinds of things to sort of make up for it. And now I find myself overwhelmed at times.
まあ、トムさんはその麦子さんの紹介にあったようにいろんなことやってた人なんですけれども、シャンペーンアバナで生まれて、まあ、よそに行ってて帰ってきて、で、まあ、仕事をしてたんですけど、その仕事でいろんなところに行く、出張っていうのはちょっと違うかもしれないけど、いろんなところ動き回るのが嫌になったので一箇所に住もうと思った。だけど一箇所に住んで同じ仕事をずっとやってるのもそれはそれで飽きるので、うん、いろんなことをやり始めて、まあ、今に至るみたいな
多趣味な方ですね。
簡単に言うとそんな、自己紹介でした。では質問を、そのメディア文化論の学生さんから寄せていただいている質問をしていこうかなと思います。So tonight we have a few questions for you, and those questions are from from the undergraduate students in media cultures class that Mugiko-san teaches at Konan University in Japan. And the first question they got for you is this. How did you become interested in and start hosting your own radio show on a community radio station like WRFU?
Well, I had, as a performer, I had worked a lot with radio stations, both in providing them music and in doing interviews and things like that. And so I listened to a lot of radio in those days. And it was very clear to me that most of what commercial radio consisted of was entertainment in various forms. Even the news programs were a version of entertainment. It was entertaining news as opposed to useful news, I suppose you might say. So what interested me was just my general interest in politics and in people and in understanding what's going on. And I thought that community radio provided an opportunity for me to share information with people that was actually useful or pertinent to them in particular. And community radio having a narrow scope made it more possible to target that information to a certain community or to a certain group of people than you can with this mass communications like commercial radio.
Yeah. 質問はまあどうしてこのコミュニティラジオ局であの番組を持とうと思ったかっていうそのきっかけは何だったかっていうことなんですけれども、トムさんの答えはまあパフォーマーとしてミュージシャンとしてラジオ局と何度も関わってきたけれども、そういう商業的なラジオ局っていうのはエンターテインメントが中心で、まあ音楽とかもエンターテインメントだし、あとニュースもエンターテインメント性の高いニュースとかしか流さない。まあそれに対してコミュニティラジオ局っていうのはもっとその小さいコミュニティ、小さいターゲットに自分の思ってることとか、あと本当に役に立つニュース、その楽しいエンターテイニングなニュースじゃなくて本当に役に立つニュースとか情報を伝えることができる。でそういうのところと、あとまあその政治とか、あとは 全般的にこう人々に対する興味っていうのがあったので、そのコミュニティラジオ局で番組を持とうと思うに至っただそうです。So, once you started having your own radio show, what are the things that make you sort of keep moving, or what makes you keep hosting and keep running your own radio show?
I would say, by and large, it's the response of the people that I run into. One odd thing about radio, unless it's a very popular station or program, is that you don't really get much back from people. You don't hear much. Say if 10 people listen to you, you might hear from one of them at some point, but not necessarily. So you don't even really know who's hearing you. But when I would hear from people, they would almost invariably make comments along the lines of, I'd never heard that of that before, or that was very interesting. I never thought about that the way you were presenting it, or something like that. And it made me feel that there was, I was actually serving a purpose. And because I am very interested in news and what's going on in the world, it's sort of a natural thing for me to want to share that with people. And as long as people respond to it in a positive way, then I'm happy to keep doing it.
質問はまあ、ラジオ番組を続けていくあのモチベーションってどんなのですかっていう質問ですが、トムさんの答えはその小さい、こういう小さいあのラジオ局で、まあ、小さいコミュニティ向けの放送をしていると、まあどれくらいの人が聞いてるのかっていうのは微妙にわからないところがあって、あとまあ10人ぐらい聞いてくれてる人がいたとしても、その中の一人とかしか返事はしてくれないっていうか、リアクションがあることっていうのはそれぐらいしかないですけれども、そういうただリアクションが返ってくるときっていうのは、だいたいそのポジティブなリアクションが 帰ってきて、そのラジオで話してたこととても興味深かったとか、あのこれまでそんな風に考えたことがなかった、そういうあのリアクションが返ってくることが多くて、でまあそういう反応を聞くたびに、その自分が放送をやってることにの意味がすごくあるなと感じるんだそうです。まあそのであのこの世界で何が起こってるかとか、社会で何が起こってるか、ニュースみたいなことに自分はいつも興味を持ってるし、そういうのをシェアしたいと思ってるし、でそれがそういうのを聞きたいっていうか、そういうものを必要としている人のところに届いて、そういう人たちの何か気づかせることができたら、できてるっていうことを、まあ、そのたまに返ってくるリアクションから知ることができるので、まあ、そういう理由で続けているということでした。So, you talked about, not hearing back much from your audience. Mm-hmm. It's hard to know who's listening, who's not. So this is another question they have for you. You have a background as a live musician, but what are the differences between performing on stage in front of people as a musician and performing or talking on the radio as a radio show host, where you don't have your audience right in front of you?
Mm-hmm. That's actually a very, very good question, because it is the same thing in the sense that you are performing, and it is completely different in the sense that you're performing for an imaginary or presumably, possibly imaginary audience, because it is entirely possible to be on the radio and have absolutely nobody listening to you. It's sort of unlikely, but it's not impossible that no one would listen to you. So it is a performance, and it's the same in the sense that you have to be on, and by which I mean you have to be up for it. You can't just come in and be like, okay, let's go on. You know, you can't have but you have to do that in a performative way. Everything you do on radio is performative in the sense that you are exaggerating it a little bit or bringing out something about it that makes it more interesting to listen to than if you're just monotone, just talking like this and you don't really say anything, and then you're just kind of going on and on, you know what I mean. So I don't know how you can possibly translate any of that, because a lot of that was performative, but you're welcome to try.
Well, I guess in my translation, I try not to impersonate you. It would be really hard. 質問はその前、一つ前のまあ、質問と答えにも関連して、そのトムさんはあのミュージシャンとして人の前でパフォーマンスしたこともあるし、その今はラジオショーのホストとして、あのオーディエンスがちょうどオーディエンスが自分の前に見えないあの状態でそのトークをしていると。その何が違うかっていうと、まあそのまあオーディエンスが見えないことっていうのはやっぱり違いがあって、で、まあ、もしかすると誰もこの放送は聞いてないかもしれないで、まあ、そういう意味でそのオーディエンスを想像する、自分で想像してオーディエンスがいるってことを喋るっていうことになるんですけれども、でもあのもしかしたら聞いてる人がいるかもしれないってことは、あのやっぱりパフォーマンスをしないといけない。だから、何も準備をしないでスタジオに来て、つまらなさそうにダラダラダラダラ喋るとか、モノトーンでボソボソボソボソっと喋るとか、そういうのではいけないで、そういう意味ではもうあのライブでステージの上にいるのも、あのお客さんは目の前にいなくてスタジオで一人で喋ってるのも同じような感じになるということでした。 I don't know how well I did in my translation.
Well, I was even as I was speaking, I was thinking about how are you going to translate this.
Very understandable.
Most of it was in the performance itself, which I guess I suppose if someone is listening to this, even if they don't understand English, they will hear the difference in my voice and, mm-hmm. the, and from your translation, they'll mm-hmm. get what I was doing. And that's basically, that's performing on the radio. And so I mm-hmm. guess my overall point is that the difference between performing live and performing on the radio is simply one audience is right there in front of you and mm-hmm. you are having a real-time interaction with them, and the other audience is in your imagination, and you're also having a real-time interaction with them, but it's more like an analogy I would come up with is if you've ever had, say, a job interview or something that's going to happen in the future, like mm-hmm. tomorrow you're mm-hmm. going to go for a job interview. Mm-hmm. Most of us will have an imaginary conversation beforehand mm-hmm. and think about, okay, I'm going to talk like this, and I'm going to say, hi, good morning. You know, mm-hmm. it's going to go like this, and this is what I'm going to do. It mm-hmm. may not be what you actually do, but that's what you intend to do. And it's an imaginary conversation. And that's really what being on the radio is mm-hmm. is an imaginary conversation with somebody. Mm-hmm. So you're just imagining them listening to you and reacting to you, and they're not saying anything. Mm-hmm. You're doing all the talking, but you see their face, you see their. So it's not like you're imagining a specific person. You're just imagining someone, a person of some sort reacting to you. And depending on what you're talking about, that person might change from somebody riding in their car to somebody washing dishes to, you know, whatever that you need it to be in order for you to do what you have to do. Mm-hmm. That's kind of how you perform on the radio, if that makes sense.
Yeah, I think it does. まあ、ライブでパフォームするときとそのラジオで話すときっていうの大きな違いっていうのはやっぱり目の前にオーディエンスがいないで、リアルタイムでそのリアルな人からの返事が返ってくるわけではないと。だけどだからといってその一人で喋ってるときでも本当に一人で喋ってるってわけじゃなくて、その自分が想像した誰かと喋っている、そういう感じで喋っているっていうことでした。で、まあ、皆さんもその就職の面接とかが明日にあるとかだったら、その面接官の人を頭の中で想像して、どういう質問されるかなとか、この質問をされたら私はこういうふうに答えよう、そういうふうなシミュレーションみたいなことをするかもしれないけれども、似たようなことをやってる誰かを頭の中に思い浮かべて、その、まあ、その誰かっていうのは特に特定の人ではなくて、まあ、完全に誰かなんですけれども、その人と会話をするようにして喋っているということでした。